理科の時間。
星や理科の話を分かりやすくお届けする、そんな理科の時間第71回です。パーソナリティは私本宮と
吉安と
香織です。
それではよろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
はい、吉安さん出張お帰りなさいませ。
あ、戻ってまいりました。
今回はどちらでしたっけ？
インドに行ってまいりました。
ほう、インドか。
インドです。
ということは、あれですか、やっぱりこう、朝昼晩カレーみたいな感じですか？
もう朝昼晩カレーだと思ってるでしょう。
思ってます。
違うんですか？
結構そうです。
本当に？
ですね、朝は、
はい、
ホテルの朝食とかを食べることが多かったので、その洋風なものとかも食べられるんですけど、お昼とかお夕飯はまあ外でね、合間に食べるんですけど、何がいいかねって言って、せっかくだから地元のもの食べようぜと、
はあはあはあ、
いうことになってカレーが多かったですね。
カレーを選んだんですか、それとも入ったお店に必ずカレーがあったんですか？
いや、だからインド料理の店というか、カレーの店に、よく行きました。
なるほど、
はい。
やっぱ味はなんかこっちと違う感じですか、かなり。
ね、インド人がやってるカレー屋さんってあるじゃないですか。
あ、はいはいはい。
あれに近い感じですけど、微妙にね、バリエーションがあって。なんか南インド風とか、そういうので雰囲気違うみたいなのと。
インドも広いから、ちょっと土地土地で多少あるんでしょうね、きっと。
そう、あとはね、知ってる人は知ってると思うんですけど、インドは、ベジタリアンの人っていうのがある程度以上の比率でいるので、
はいはいはい、
ベジタリアンメニューっていうのがほとんどのところであって、動物の肉とかが入っていない、肉とか油が入っていないメニューが揃っている、
あの豆系のカレーみたいなとか、
ほうれん草ベースとか、
やっぱりでもカレーなんですか？
そうですね、ペースト状になっていてスパイスが入っている感じで、
何もご飯もある感じ、
何もライスもありましたよ、大体。
あ、そうそうそう、手で食べてたわけではないですよね。
ね、一見だけ何も言わないとスプーンとかフォークとか出てこないというか、
あ、はい、
食べるようなやつが出てこないお店はありました。あ、くださいって言って出てきた。
あ、でもくださいって言えば出てくるんですね。
そうですね、くださいって言えば出てきます。
周りの人は、現地の人たちは手でした、それともやっぱりそういう食器使ってました？
まあ、いろいろで、一番あれだったのは、ちょっと観光地の周辺で家族で来ている人たちが、その辺にこう車座に座ってお弁当的なカレーを食べているのを手で食べましたよ。地面にぴたりと座り込んで車座に。
ああ、なるほどなるほど。
へ、
いかにもって感じですね。
はい、いかにもって感じ。
あれ、インドって時差が日本とどれぐらいずれてるんでしたっけ？
日本よりも 3.5 時間遅れ。
僕ね、時差ってこう1時間単位だと思ってたんですけど、そんな、
それは世界が間違っているんだよ、インドが間違ってるわけじゃない。
なるほど。ちょっと僕知りませんでしたね。
インドの国内での時差はないんですか？
インドはないです。
あ、全部同じ時間帯、
はい、ちなみに15分単位なところも1箇所だけあるはずです。
ほう、そうか、それは知らなかった、は
い、インドがなぜ30分単位なのかは、現地の人に聞いたんですが、分かりませんでした。
やっぱりでも疑問に思ったってことですよね。
まあ。
やっぱ暑いですか、インドは。なんかいろんなこと聞いてますけど。
素朴な疑問ありがとうございます。出発する前に、
へへ、
ニューデリーっていうところで48度とかっていうニュースがあって、どうなっちゃうんだろうって思って行ったんですけど、私が行ったところは実は涼しくて、すごい過ごしやすかったですよ。
それは土地的に涼しいんですか、それともたまたま涼しかったんですか？
土地的に涼しいらしいです。
ああ、じゃあインドの中でも暑いところ涼しいところがあるんですね。まあ、
そうですね、最初に言ったバンガロールっていうところは、まあ、勝手に言ってますけど、なんかこうインドの軽井沢みたいな感じで全然ムシムシもしてなくて、
おうおうおうおう、過ごしやすい、
はい、
インドって結構湿気あるんですか？
やっぱ熱帯なところは湿気もあるし暑いっていうエリアもありますね。
なんか暑いっていうイメージはありますけどね、行ったことないですけど、
はい、日差しは強い感じでした。
あ、なるほどな。行ってみたい国ではあるんですけれどもね。
私は多分行けない国ですね、
どうして？
辛いの食べられない。
あ、そうそう、だからカレー屋さんって辛いのがダメな人はスパイシーは辛いので、そこそこにこう外国の人も来るようなところではスパイシーってどのくらいいいって聞かれるの。
あ、なるほど。
そうで10倍とか100倍とかっていう人はいなくて、マイルド、ミディアム、とかっていうのを頼める。
でも超甘口ですよ私。
じゃああんまりインド向きじゃないかもしれませんね。
多分だからね、しんどいと思う。
普段はカレーの王子様を食べるかいち、
お姫様。
さあ今日の本編は、はい、お便りの回でございます。
はい、
はーい。
今回もお便りたくさんいただいてます。
はい、
時間内になるべくご紹介していきたいと思います。
はい、
まず香里さん、じゃあよろしくお願いいたします。
はい、はにゃさんからいただきました。こんばんは。先日の北斗七星の秘釈部分に満月10個の話を聞いて私も納得しました。星空を見ると本当北斗七星って大きいんですね。月って1年に 3.5 センチ地球から遠ざかってるって聞きました。このまま遠ざかってしまうと秘釈部分にもっと月が入るようになりますよね。しかし月が遠のいてしまうと潮の満ち引きはどうなっちゃうんでしょうね。そうなるといろいろと地球上で異変が起こるかもしれませんが、といただきました。
ありがとうございます。
ありがとうございます。そうそうそう、ポッドキャストックの時もちょうどこの話をしたんですよね。
はい、
うん、
はい、というか配信してますからね。
そうですね、実は満月10個どころじゃないっていう感じなんですけれども。
そうなんですよ、
う
ん、
そうそうそう、20個ぐらい詰めれば入りそうだぞっていう話なんですけどね。
北斗七星は本当にね、思ったより大きくて、
でそう考えると、あの北斗七星の大熊座っていうのはさらに倍ぐらい大きいですからね。
あ、星座的にはね、
星座
的には
、ね、巨大熊座
ヒグマ座かもしれないそう、月はね、そうちょっとずつ離れてってるらしいんですよね。
そうなんですか。
うん、だから今ほら皆既日食なんてね、
うん、
月と太陽の大きさがまあほぼぴったんこだから、こんな奇跡的なこの現象が起きてますけど、
うん、
うん、ほんとたまたまなんですよこれ。
え、じゃあ何千年かな、うん、後になるともう、うん、見合いのは見えなくなっちゃう。
そう、太陽を覆い隠せなくなっちゃって金環食にしかならなくなっちゃうって感じですよね。そうそう、なんか今本当にいい時期
見頃ですね。
そうそうそう地球年齢の中でかなり見頃な時期に僕らは生きてますけれども
素敵
金環食の時と皆既日食が両方ある。
そうそうそう、
あ、そうですよね、うん、
そうそうそう、多分あの月が遠く離れていくと重力も減るんで満ち引きの力も弱くなるのかなっていう気がしますけど。
そうですね、
そうですよね、
月の一周分が長くなるので、
うんうん、
一月が長くなるってことですか。
そうですね、
うん、
俺らの何世代とか分かんないですけどね
逆に言うと、昔の生物とかが満月にこう産卵する生物とかいるじゃないですか、う
ん、あ、はいはい、
はい、
そういう生物たちは忙しかったはずですよ。
そうです、
ね、あ、もっとわさわさと、
はい、そうそうそうそう、
もう昔はもっと、ね、地球に近かったわけですからね、逆に考えると、
うん、月って不思議ですね。
ありがたいもんですよ、う
ん、お月見ね
できるし同じこと考えてたね
お団子ね、
はい、そうですね、どうもはにゃさんありがとうございました。
ありがとうございました。
ありがとうございました。
はい、次のお便りです。天太勝樹春日三兄弟さんからいただきましたよ。
わお、
はい、ありがとうございます。それでたくさんちょっと文章ね、いただいたんですけれども、重要なところだけ一つ、宇宙兄弟みたいな子供でも読めそうな理科系の漫画って知って見えますか、よろしければ教えてくださいということです。
はい、
はい、あの一つちょっと引っかかったんですけど、
はい、
知って見えますかという表現のところがちょっとね、
岐阜とか名古屋の方の人の方言じゃないですか
これは、知っておられますか的なことでよろしいんでしょうかね。
知ってらっしゃいますか。
あ、なるほどなるほど、
はい、あの兄弟番組のそんな美術の時間で、パーソナリティの酒井さんがよくお使いになっている表現ですね。
なるほど、 あちらの方の方言ということですね。
そう、
気づかなかった。
あ、おうおう、どっちかって言うとあれかな、そんな人ダルで言ってますね。
そうか、あまり意識してなかったな、
あんま気づかなかったです。
竹内さんが、もう買ってらっしゃったんですねみたいな感じの時に。
なるほど、
はい、
じゃあ本題の方に、はいはい、
そうそう、なんかいい漫画吉田さんご存知あります？
私がね、小さい頃というか小学校の頃に読んだちょっと学習系漫画、学習系漫画を紹介してほしいわけじゃないかもしれないですけど学研秘密シリーズっていうのがありまして、なんとかの秘密っていうのがたくさんあって、
ありました
ね、その中にその宇宙の秘密とかっていうのもあって、それ漫画で読める系のことね。今ちょっと調べると星座と星占いの秘密みたいなのがあったりします。
これなんか全部漫画で進んでいくんですか？これは。
そうですね、漫画新秘密シリーズっていうのがあったりするので。
なるほどなるほど、
はい、でちょっとストーリー性はないんですよ。どっちかっていうとあの理科系読み物、
あ、一つ一つの話題で漫画で進んでいくような感じです、ね、
そうそう。もう一つ5年の科学とか、学習と科学のねに連載していた漫画サイエンスっていう、
ああ、
うん、朝日まさにさんの
そうですね、
やつも単行本になっていて、これも面白いかと思います。
これも結構何ぼか僕も読みましたけど、
あと小学生向けかどうか分かんないんですけど、ストーリー性があるものとしては、ちょっと変わったところでは空のマニマニかな。
空のマニマニ、
そう、
知らない、
宇宙のマニマニって書くのかな。
お、
マニマニはカタカナですか？
ひらがなです。
マニマニマニ
カタカナで書くとちょっとねインドとかネパールの宗教施設みたいになっちゃうんですけど、
なんか、ね、なんかそんな感じがちょっとしちゃったんですけど、
マニグルマニみたいな、
マニグルマニ、
宇宙の宙にって書いて空って読んで、空のひらがなでマニマニです。
あ、なるほど、そういうことです。
こちらですね、高校の天文部のお話っていう。
お、そうか、
はい、
はいはいはい、
確か10巻分ぐらい出てるので。
あ、おお、
はい、これはあの星を見るのが、好きな少女が天文部に入っていろんなことをやるっていうタイプで。
なるほど、
確かねアニメにもなってたんじゃないかしら。
あら、そうなんですか、
はい、
アニメならちょっと見てみようかな
ということで、私からはそんな感じかしら。
うん、僕もやっぱり浅利義人さんの漫画サイエンスはおすすめなんですけれどもね。
私はですね、宇宙創生っていう、これ文庫本で上下巻で結構分量あるんですけど、中学生ぐらいになったら読んでほしいなと思ってます。
以前吉田さんに紹介してもらった、
紹介したと思います。
そうですね、ありました、はい、番組で言ってるかもしれない、
サイモン・シンっていう人が書いてるやつで、どこだっけな、新潮文庫になってるのかな、はい、
まだ売ってますね、これはね。
まだ売ってます
ということで、ご紹介できるのはそれぐらいなんですけれども、
はい、
あの本屋さん、大きい本屋さん行けば置いてるのが多いと思いますので
見てみてください。
はい、ありがとうございました。
ありがとうございました。
はい、次のお便り吉田さんお願いいたします。
わかりました、旧鷹さんでいいのかな、
はい、
からいただきました。本宮さん、吉安さん、そして香里さん、初めてお便りします。旧鷹と申します。星のことについて理科系のお話をされるポッドキャストとして毎回楽しみに聞いております。いつもはただのリスナーなのですが、今回 ISS の観察についてのお話があり、ちょうどここ数日とても良い条件で見ることができましたのでご覧いただこうと思いメールしました、ということで、写真とね、YouTube の動画かなを送っていただきました、ね、
はい、
見せていただきました、ありがとうございます。
ありがとうございます。
ISS は音もなく強い光がどんどん近づいてきて、あっという間に通り過ぎていきます。とても不思議な感じですよね。少し実感がある動画になっていると思います、ということで、これからも旬の理科の話題をよろしくお願いいたします、といただきました。ありがとうございます。
はい、ありがとうございます。
ありがとうございます。
結構ね、写真なんですけど、
綺麗ですよね、
広角レンズで頭上のね結構高い位置を抜けていくのを、最初から最後までを多分、10秒ぐらいずつ撮ったのを重ねて点線のようにつながっている写真を送っていただきました。
細い虹の一本のようなそんな感じに写ってますけれども、
そうですね、私もこういう写真撮ることがあるんですけれども、
あのこれは綺麗ですね本当に、ね、
ずっと開けておくと一本の線になるのね、シャッターをずっと開けておくと、
はいはいはい、
そうすると宇宙というか暗いところまでだんだん明るくなってきちゃうんですよ。
あーなるほど、
光がどんどん溜まっていくから、
溜まっちゃうからね、うん、
そう、あとは街灯で照らされてる ところとかが真っ白になっちゃうのね、
飛んじゃうわけですね。
それで例えば5秒とか10秒とかの時間空けて、一遍シャッターを閉じてまた撮るってやると、短い線が映るの。
だからこれ点線みたいになってるんですね、これね。
そうで、うんうん、それを三脚とかにくっつけたまま撮って、比較合成っていう手法がありまして、
うん、後で合成していくわけですね、これね。
そうそう、2枚の写真を比べて、
うんうん、
明るい方を撮ろうっていう風にやると、要は明るいとこガチで撮れるんですけど、
あ、なるほど、
ずっと暗かったところは真っ黒に映るのね。
フォトショップでいけるかな、これ。
そうです、比較合成名ってやつですね。
うんうんうん、はいはい。
でやるんですけども、そうすると、頭からお尻までシャッターをずっと開けっぱなしにしておくと、もともと暗く見えてるところがどんどん明るくなっちゃったり、
うんうんうん、
地上の景色が真っ白白になっちゃったりするのが白くならずに撮れる、
うんうん、
いいとこだけ合成されていくわけですね、これね。
そうですね、そういう感じの撮り方をしている写真です。
お、本当に綺麗だな、
うん、はい、すごく綺麗ですね。
え、うん、特にこう乾燥のとこで音もなく強い光がどんどん近づいてきて、あっという間に通り過ぎていきますっていうのがすごい実感で、
特に、ね、かります。
頭の真上を通るときには地球一周を90分で回っているわけですよ。
そうですね、
そうすると頭の上を通るときにすごく早いだけど、遠くの方に消えていくときにはだんだんじりじりじりじりって遅くなって、
あの地平線からね現れたときはあれ星かな、ん、あでも動いてる、 あれだあれだって思ってるうちに頭来たらビューっていっちゃう感じです。本当に
そうですね、そんな感じで見られるので、うん、皆さんもちょっと気にして見てみるといいんじゃないかななんて思っております。
これ見たことない人本当に一回ね、あの時間調べて見てみるといいと思いますよ。
はい、あの宇宙ステーションを見ようとか希望を見ようとかっていうので JAXA のページに行くと、あなたの地域でいつ見られますよっていうのが見られますので、
そうですね、
やってください。
はい、ぜひ見てみてください。
はい、
はい、
というわけで、キュータカさんありがとうございました。
どうもありがとうございました。はい、じゃあ次のお便り、かおりさんお願いいたします。
はい、どすこい母ちゃんからいただきました。お久しぶりです。覚えておいでかどうか、ずいぶん前にお便りを差し上げたどすこい母ちゃんと申します。先の投稿からほぼ半年、例の大雪でビニールハウスが何棟も潰されたり、心臓がサボタージュを起こして救急車で搬送されたりと、まあいろいろ体験しましたが、今は元気に復活しています。仕事も体も。先日の公開収録のイベントも何とか参加して大変楽しませていただきました。黒い T シャツを着て赤い手ぬぐいをかぶってたおばちゃんが私です。旦那と二人きりで百姓をやってるものですから、東京へ行きたいから休みをくれとはなかなか言えず、梅雨で連日の雨が幸いして許可をもらえたのがやっとイベント前日。チケットにはナンバー100って書いてあったから滑り込みでゲットしたんでしょうね。というわけで、ここでいろいろ当日の感想をいただきました。
はい。
長々と多分にお付き合いどうもありがとうございました。これからも楽しい番組を末永く続けてください。次の機会があったら今度こそは皆さんとお話ししてみたいです。それではまだいきゃべない。またお会いしましょうといただきました。
ありがとうございます。
会いたかったな
ぁ。私覚えてますよ。
そうですか。
はい、T シャツ、黒い T シャツの、まあ、おばちゃんというか。
ああ、そっかそっかそっか。もう結構ね、必死、意外に必死でね、気づかなかったかもしれないな。
私も、眺めてはいたけど、見るまでは行ってなかったです。
最後ね、なんかこう、お客さんとこう、握手でもする時間がね、取れればよかったんですけれどもね。
ちょっと時間がね、バタバタと、はい、特に終わりはしちゃってしちゃいましたね。
そうですね。あ、そう、あとメールでは現代美術館の、宇宙をテーマにした展示の感想もいただいて、まだ私行ってないので、はい、感想を書いていただいて行かなきゃいけないかと思っております。
あ、夏のロケット団のお話もされてますね。
そうですね、そのJAXAの本物もいくつか、
はい、
出ているようなので、
はい、そうですね。いや、次こそね、
そうですね、
お会いした時はちょっとお話ししたいな、うん、
したいですよね。はい、ね、
はい、あと最後の、
はい、
まだ行き上げないって書いてあるところですけれども、
はい、私のどうやって読めばよかったのかな。
私の実家の方では、
はい、
うん、また行きやんべーっていう感じなんですよ。
あ、かなり近いですね、
うん、そう、行き合うっていうのが会いましょう。
あ、なるほど。
でまた行き合おうねっていうので、 アタイキアンベーっていう感じは言うんですけど、最後のナイはちょっとあれですね。
これは
まだイキアベナイ。
まだイキアベナイ。わかんないな。
ちょっと無理やり読んでますね。
いやいや本当にね、本当来てもらって直接見てもらったのが嬉しいですね。はい、
ありがとうございました。
ありがとうございました。
はい、ありがとうございます。はい、次のお便りです。王様ペンギンさんいただきました。毎回楽しみに聞いております。 ISS を子供と一緒に見つけて楽しんでおります。夜ですと光っているので見つけやすいです。今後は昼間に見てみようと言っているのですが、以前正座の時にズボンのポケットに入るような双眼鏡のお話をされておりましたが、それで昼間 ISS は見ることはできますでしょうか。小学生の子供が天体に興味を持ってきたので購入を考えております。よろしくお願いします、といただきました。
はい、ありがとうございます。
ありがとうございます。
まずですね、
うん、
昼間青空の中で宇宙ステーションはなかなか見つからないと思います。
まあ厳しいですね。
はい、
うん、見えてるのかな、でもどうなんだろう。
いや、いるので
、うん、
光はあると思いますけど、
ビシッと場所が分かれば確認できるのかな。でも厳しいですね。
できないと思います。
まず見えないか、
はい、明るすぎちゃうってことですか、うんうん、
空がね、
空が明るすぎちゃうってことです。あとはもしも、昼間ね、
うん、
双眼鏡を空に向かって見るのは危ないことも多いので、
あ、確かに
やめた方がいいんじゃないかなと思います。
うん、
実は猛者がおりまして、
猛者、
はい、宇宙ステーションが光ってない時でも見る人がいまして、月面通過って言ってですね、満月の手前を通るシルエットになった ISS を撮影する人とかですね、あとは、太陽を観察するフィルターをつけて太陽面通過を撮る人とかもいらっしゃるんですけど、
それはなんか写真見たことありますね。
はい、そういう方もいらっしゃるんですけど、小学校のお子さんと一緒に見るんであれば、やっぱり宵のうちの光ってるのが夜空を動くやつが一番いいんじゃないかななんて思いますね。
そうですね、
はい、ちなみに私が持っている双眼鏡は日の出光学っていうところの、うん、1万円ぐらいのやつかな、口径は20ミリ2センチぐらいのはずです。
あんまりあのなんか本当に安いやつだと、安いのでもいいのはあるとは思うんですけれども、ある程度しっかりしたところの方がいいような気がするんですけれどもね。
そうですね、どこのメーカーの、なんていう型番がいいかは使用できるほどたくさんは経験がないんですけど、気をつけなきゃいけないなと思ってるのは、倍率がとても高いやつ、
あ、そうですね、
で口径が小さいやつはやめた方がいいです。
暗いだけでよく見えないし、
だいたいね、5×とか 6×とか 8×とか 10× っていうのがあって、
うんうんうん、
倍率と口径って言って、対物レンズ、前の方についてるレンズの直径が書いてあるんですね。
はい、
そうですね。
でこれが100倍とか書いてあったらおすすめしません。
なんかこう倍率高ければいいだろうって勘違いして買っちゃう人がいるから、そうやって売ってるでしょうね、きっとね。
はい、でそれは10倍よりも小さいやつを買いましょう。
あ、そんなもんでいいんですね、100じゃなくて10。
はい、なんでかっていうと、はい、100倍ってことは、
うん、
そんだけ拡大をするので光自体は少なくなっちゃうんですよ。
小さなエリアしか見ないわけですもんね。
そうで、うん、でも口径って言って先っぽについてるレンズがでかければ100倍にしても大丈夫なんですけど、
うん、
100倍にするには、15センチとか20センチ、
大きいレンズ
の直径があればできるんですけど、それは大体普通使う双眼鏡じゃないですよね。
20センチの双眼鏡ってすごいですね。
あるにはあるんですけど、
ね、あるんですか、
天体望遠鏡2個組み合わせたみたいなのがあるんですよ、
うん、すごいよそれ見たら。ただ
持ってるんですか。
持ってないかな。
持ちはしません。
で、あ、置いとくやつなんです、
はい、普通に見るんであれば、その 8×40 っていうのが、まあ、40とか42かな、
うんうん、
っていうのが標準的なんですけど、これは前大体3万円から5万円、
うん、
で高いのだと10万円20万円まであるんですけど、
ちょっ
と高いね、これは持ち歩きにくいです、お尻には入りません、
うん、
で私が使っているちょっとピンポイントなんですけど 6×21 っていうやつか、私が使ってるの、これはですね、6倍ってなかなかありそうでないんですよ。で私が使ってるのはこれで、6×21 は日の出光学で2つあるので、とりあえず安い方を買ってみるのがいいかななんて思います。
なるほどね、
はい、
ちなみに僕はニコンの 7×50 っていうのを1本勝負してるんですけど。
そうだから7×50 とかはもうあれですよ、
手持ちギリギリです。
こんなに星ってあるのっていう感じに見えます。
もうね、あの天体望遠鏡か双眼鏡か悩んで双眼鏡買ったので、ちょっと背伸びしてねいいの買ったんですけれどもね、あのその代わり結構重いです。はい、ちょっとポケットに入りません。
はい、なので、うん、5倍とか8倍ぐらいまでで、20ミリだとあまり暗い星までは見えないですけど持ち運びに便利、40ミリだと暗い星まで見えますけどなかなか重いので、うん、ちょっと持ち歩きは大変かな。
なるほど、
はい、私がなんか持ってるのは古いやつなんですけど、うん、ニコンで 7×15 って書いてありました。
どうですか、ちっちゃいやつかな。
ちっちゃいです、もう手のひらサイズ、
うんうんうん、そうで、それが、できればその20とか15って書いてあるその口径が大きい方が光を集める力が強いので暗い星が見えます、
うん、
倍率が高すぎると手がブレちゃいます、ブルブルってなっちゃいます。
そうですね、後ろの数字大きければ本体もちょっと大きくなっちゃいますけどね。
そうですね、で、うん、見える感じを言っていくと、視野の真ん中から周辺にかけてだんだんこうボケてったりとか、うん、本当は色がついてないのが色がついてるとかっていう批評はいろいろあるんですけど、うん、私は手に取れるんだったらお店で覗いて周辺までくっきりしてるとか、同じ倍率と光景でも明るい感じがするやつとかが選べるといいんじゃないかと思います。
そうですね、これもちょっと実際見てみないと何とも言えないんですけど、初めての方だと分かりにくいかもしれない部分はちょっとあるかもしれないですね、
うん、もし、大きい、お店とかがあれば、星を見るのに使いたくて大きさはこのくらいまで、予算はこのくらいまでって相談すると、ちゃんとした店員さんがいるところだったら相談に乗ってくれるんじゃないかなと思います。
そうですね、はい、しっかりしたお店で相談してみるのはいいと思いますね。
そうですね、で、はい、一方やっぱり予算がある程度あるんだったら6倍とか8倍で光景も大きいやつを買うと、うん、野鳥の観察とかね、まあ、野生の動物まではいかないと思いますけれども、遠くのものの観察とかでも使うのも使えるので、
うん、
その辺はちょっと、使い勝手によって選んでいただけるのがいいんじゃないかななんて思います、
う
ん、
そうですね、まあ、ちょっといろいろご検討ください。
はい、
はいはい、どうもありがとうございました。
ありがとうございました。
じゃあ次のお手紙、吉安さんお願いします、
は
い。
多分時間の都合でここまでしか紹介できないんじゃないかと思うんですけれども、
はい、
西に良いパパさんからいただきました。ジャムを作るのにレモン汁が必要なことを初めて知りました。レモン汁は香りちゃんを良くするためだったら必要ですが、代わりに食酢ではどうなんでしょうか。これお酢のことですね。いつも時間つぶしに聞かせていただいています。これからは時間制限があって短くなるのが残念です。できるだけ長いためになるおしゃべり番組にしてほしいです。皆様のご検討をお祈りいたします、といただきました。ありがとうございます。
ありがとうございます。
ありがとうございます。
これね、
うん、
レモン汁を酢にしたらどうでしょうっていうのを、
うんうんうん、
ちょっと、懐疑的というかお書きになっているんで、我々もちょっと調べましたら、
そうですね、
酢でもできるよとあちこちに書いてありました。
あの、うん、何でしたっけ、お料理のホームページとかね、
あクックパッドにもあるし、まあ、ミツカンスとかね、
うん、
あとお酢の中でも甘めのお酢あるじゃないですか、
果物のリンゴ酢的なものですかね。
そう、
リンゴ
酢と
か、
そういうのなら結構ジャムに向いてるようで、本当になんか米酢みたいなお酢の匂いがプーンってしてくるやつは蜂蜜を入れましょうとか書いてあったので
なるほど、
やっぱじゃあ匂いは残っちゃうんですね、そういうやつ
は。それは残るんじゃないですかね、
うん、ただまあレシピがあるんで、
はい、
食酢の種類選べば結構いけるのかもしれないですね、
うん、なので、うん、お酢の香りがね気にならない方とか好きな方だったら、
うんうん、
ジャムのように固まるのはもちろんできると思うので、やってみたらどうでしょうかと思います。
うん、なるほどなるほど、
はい、
そうレモン汁は香りちゃんをよくするんですよ、はいね、
レモン食べた方がいいのかな私は。
あとね、できるだけ長いためになるおしゃべる番組にしてほしいです
か。あれ流されちゃった。
そうね、いや、なるべく短い中でも実のある番組にしていきたいと思いますので、
はい、よろしくお願いします、はい、引き続き
よろしくお願いします、
は
い、
西にゆいパパさんどうもありがとうございました。
ありがとうございました。この他にもですね、は
い、
ポッドキャストックに行きますとか行きましたとか、あとは他の感想もいただいてるんですけれども、うん、今日全部紹介できませんでした、ごめんなさい。
どうもありがとうございました。
ありがとうございます。
ありがとうございます。 はい、そんなエリカの時間では質問やご感想など皆様からのお便りをお待ちしております。メールアドレスはリカアットマーク 0438.jp、 または公式ウェブサイトそんない .com のそんないリカの時間のページからメッセージを書くことができます。公式ウェブサイトにはそんないプロジェクトの他の番組もたくさんありますので皆さんぜひ聞いてみてください。皆さんからのたくさんのお便りをお待ちしております。次回の配信は来週木曜日の予定です。お届けしましたのは元宮と
吉安と
香里でした。
それでは皆さん次回の配信でまたお会いしましょう。
さようなら。
ごきげんよう。